恵みをいただく御言葉は黙示録の15章です。黙示録15章1節から8節まで。また私は天にもう一つの巨大な驚くべき印を見た。七人の御使いが最後の七つの災害を携えていた。神の激しい怒りはここに極まるのである。私は火の混じったガラスの海のようなものを見た。獣とその像とその名を示す数字とに打ち勝った人々が神の盾ごとを手にしてこのガラスの海のほとりに立っていた。彼らは神のしもべモーセの歌と子羊の歌とを歌っていった。あなたの御業は偉大であり驚くべきものです。主よ、万物の支配者である神よ、あなたの道は正しく真実です。諸々の民の王よ、主よ、誰があなたを恐れず皆を褒めたたえないものがあるでしょうか。ただあなただけが聖なる方です。すべての国々の民は来てあなたの御前にひれ伏します。あなたの正しい裁きが明らかにされたからです。その後また私は見た。天にある証の幕屋の聖所が開いた。そしてその聖所から七つの災害を携えた七人の御使いが出てきた。彼らは清い光り輝く雨布を着て胸には金の帯を締めていた。また四つの生き物の一つが永遠に生きておられる神の御怒りの満ちた七つの金の鉢を七人の御使いに渡した。聖女は神の栄光と神の大能から立ち上る煙で満たされ、七人の御使いたちの七つの災害が終わるまでは誰もその聖女に入ることができなかった。アーメン。一言お祈りいたします。私たちの愛する主よ、あなたは確かに来られるお方。今世の中を見るとあなたの正義はどこにあるのだろうかと私たちは思うんですけれども、しかしあなたは確かに来られ、悪しき者たちにはしっかりとその報いを余すところなく報わせ、そして神の聖女は確かに天によって光り輝き、生徒たち彼らは勝利の歌を歌い、主を常しえに褒めたたえるようになります。あなたは確かに来られ、私たちを救ってくださるお方。勝利するには忍耐が必要です。どうかしよう、この地上での歩みを忍耐を持って勝利するその日まで主を歩み続けることができますように。あなたにあって主を頼むことなく、疲れることなく、この地上での生涯を全うさせてくださいますように。そして私たちもこのモーセの歌と子羊の歌を歌う側に共にあなたを褒めたたえる主よ、その日を私たちの上に来たらせてください。誰一人漏れるものがありませんように。この語るしもべの口を清め、また聞く一つ一つの耳を清めてください。あなたの命を豊かに、今日も存分にあなたが一人一人に届けてくださいますように。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主 イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。天においてまた一つの幻が開かれました。七人の御使いが七つの災害を携えて、神のその激しい怒りがそこに極まります。その以前にも七つの封印の災い、七つのラッパの災いがありましたけれども、ここでその神の怒りがここに極まれるほどの、その最後の七つの災害があります。五節以降の方を見ますと、それは、天の証の幕屋の聖所が開いて、天にその聖所が誠の聖所があり、その中から、七つの災害を携えた七人の御使いたちが出てきました。で、彼らはそれぞれ、その四つの生き物の一つから、七つの金の鉢を手渡されます。鉢、これ、植木鉢とか、そういう感じの鉢ですけれども、要するに、液体とかを入れるボールみたいな、そういうお椀状のものですね。それを七人の御使いたちが持って、そして、それを、順次地上に向けてぶちまけていくんですけれども、神の聖所から七人の御使いが出てくる。普通、神の聖所の中には、鉢、そういうお椀状のものを持って入るときは、子羊の血を携えてですね、でそれで、年に一度大祭司がその誠の、大食材日、7月の第7の月の10日に大食材日が、あって、その時に大祭司が血の入った器、それを、携えて中に入ってはいくんですけども、ここでは、七人の御使いたちが出てきて、そして蜂が手渡されて、それを、順次地上にぶちまけていくことになります。神の怒りは、その激しい怒りはここに極まります。で16章以降にその、7つの蜂が、順次地上に向かって、また海にとか、川とか、いろいろなところに向かってぶちまけられるんですけども、そうして、神の怒り、その、神のその裁きが、いよいよそこに極まることになります。でそこにですね、また一つの情景が、展開されます。2節以降のところですね。私は火の混じったガラスの海のようなものを見た、ね、ガラスの海のようなものは、以前にも出てきて、4つの生き物がいて、24の長老がいて、そして多くの生徒たちが、聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、死を褒めたたえ賛美する情景がありましたけれども、ここの15章2節では、このガラスの海には火が混じっております。以前のところは火は混じっている様子はなかったんですけども、それで彼らは、このガラスの海のようなところのほとりに、獣と、その像に打ち勝った人々が、神の盾事を手にして、このガラスの海のほとりに立っておりました。それで彼らは、神のしもべモーセの歌と子羊の歌を歌って、そして、褒めたたえ賛美するんですね。神のしもべモーセの歌、それは出エジプト記の方に出てきます。出エジプト記の15章ですね。出エジプト記の15章で、これはどういうシチュエーションで歌われたか言いますと、先週の金曜日にちょうどこの出エジプト記の14章、エジプトの軍隊がこの海によって流されて、そしてイスラエルの民はただ海の中を通っていく、でそれで エジプト軍はその海に滅ぼされ、イスラエルの民は海で救われる、まあ、そういうところを、まあ、先週金曜日のメッセージで見ましたけれども、ちょうどその直後ですね、主が大いなるその救いをなされて、エジプトのガッパロの軍勢は全部水で覆われて、そして、まあ、イスラエルがもう完全に勝利した、まあ、そういう状況で、イスラエルの民は歌ったんですね。そのかつて400年以上の間、イスラエルの民はこのエジプトによって虐げられ、奴隷として搾取され続けておりました。ずっといたぶり続けられました。でももういよいよその誠の神によってこのイスラエルが救い出され、もう完全勝利し、二度とこれからはそのエジプトを見ることがない、そのような状況でこのモーセとイスラエル人は主に向かってモーセの歌を歌ったんです。一節から、そこでモーセとイスラエル人は主に向かってこの歌を歌った。彼らは言った、主に向かって私は歌おう。主は輝くしくも勝利を収められ、馬と乗り手とを海の中に投げ込まれたゆえに、主は私の力であり褒め歌である。主は私の救いとなられた。この方こそ我が神、私はこの方を褒めたたえる。私の父、私の神、この方を私は崇める。要するに主を褒めたて賛美する歌ですね。あの黙示録の方で先ほど言いましたモーセと子羊の歌とよく似ております。このイスラエルの民が勝利して主が大いなることをなさったことをした直後に、イスラエルの民が真っ先に出したのが歌でした。黙示録でも歌で満ちております。聖書は歌で満ちております。世界が始まる前も、ね、歌で満ちていたことをこの間ヨブ記の方を見ましたね。世の始まる前から世の終わる後までずっとこの歌は絶えずあります。本当に歌というのは不思議なもので、その、まあ、私たちが生まれる前に歌われた歌であったとしても、その歌を聴けばですね、ちょうどその時代の人と心が何かシンクロして、通じ合うものがあります。私たちは聖書の中に出てくる歌を見るに、本当にかつての、出エジプトをしてきた民のその勝利の生徒たちと、まあ、心が合いますし、また、黙示録において、歌われるその歌、それとも私たちは本当に勝利者としてキリストにあってシンクロするものですけれども、モーセがこの出エジプト記のところで歌ったこの歌、ここではですね、今5節の方を見ますと、大いなる水は彼らを包んでしまい、彼らは石のように深みに下った。主よ、あなたの右の手は力に輝く。主よ、あなたの右の手は敵を打ち砕くと、ね、あります。エジプトの軍隊は海の中に、ね、包まれて水に包まれて石のように深みに下って沈んでいきました。敵は水の中に閉じ込められるんです。それでこのモーセたちはそれを見て歌ったんですけども、黙示録の15章の方ではですね、まあ、火の混じったガラスの海のようなもののほとりに立って、でその多くの人々がモーセの歌と子羊の歌を歌っている状況です。まあ、いずれも共通しているのは、彼らは、海のほとりに立っていること、それから歌を歌っていること、そして大きな困難から抜け出してきたこと、彼らは勝利したこと、しかも主の道からによって勝利して、そうして、彼らは歌っていることです。天においてやがてそのようなことが起こります。私たちはですね、神様の裁き だけを見るとき、何かとても恐ろしいような、神様はひどいことをしているかのように見えるんですけども、しかし、神様のその裁きに至るまでの長い間、その裁かれるべき人々は一体何をしてきたかということに、私たちはむしろ 目を向けるべきですね。出エジプトの民に対して、パロに対する裁きが下されたとき、エジプト人たちはイスラエルのためにその前に400年もの間ずっと奴隷でこき使って好き放題のことをして搾取して400年です。もう好き勝手に殺し、好き勝手に鞭打って、しまいにはですね、男が生まれたらナイル川に放り込めって、そこまでひどいことをずっとしてきたわけです、400年以上もの間で。それで悔い改める余地がなかったんです。神様は10の災いを下されたんですけども、でもそれでもエジプトのパロは心を固くなにして、あくまで自分の我が道を進んで、パロはその災いの進む過程で幾度も、私が悪かったと、私のために祝福を祈ってくれ何度も言うんですけども、でも災いが取り除けられたらまたすぐに、元通り固くなな心に戻って災いをまた受けるその土壌をまた構築してと、そういうことをしてきた。だから災いに次ぐ災いを受けて、主はですね、災いに次ぐ災いによって人々を立ち返らせようとされます。でもそれでも固くなな人は、悔い改めないでなお災いを受けてしまうんですね。私たちはそういう災いを受ける以前にですね、速やかに悔い改めて、でそれで、すぐにこの、歌を歌う側に皆さんは入りたいですね。この海のほとりに立っている、ガラスの海のような、火の混じった海のようなほとりに立っている、でここには火が混じっております、火と水というところで、思い当たるのが、バプテスマですね。バプテスマのヨハネは水によって、人々を浸し込んで、死に預かるバプテスマを、授けましたが、イエス様は聖霊と火によってあなた方を バプテスと、要するに浸し込むことをするお方だ、そういうふうにヨハネは言いましたけれども、要するに水も火もまず以前のものに対する死、そして復活、それを表しております。バプテスマによって私たちは世に対して死にました、罪に対して死にました。一度裁かれたんです。出エジプトの民も水の中をくぐってきました。それで、神の民としての、印が与えられたわけですね。私たちは聖霊と火によってキリストイエスの印が与えられております。もはや私たちは世に対しては死に、そして神のものとされました。そしてこの、火と水の火の混じったガラスの海のほとりに立っている彼らは、水の中をくぐり、やすに死を経て、そして火にさらされて、聖霊の火によって以前の一切の不純物は焼かれます。神の息吹によってそれは、私たちのうちの愚かさとか罪とか、御国にふさわしくない性質は全て焼かれ、そうして水と火の中をくぐって浸し込まれて、でそれで神のものとされました。この人々は、おそらくそういう人々でしょう。そして水と火、それは神の民と滅ぼされるべき者たちと呼び分けます。出エジプトの民は水の中をくぐってきました。カイさんがその息吹を、風を吹かれて、そして水、紅海の水を割って、イスラエルの民だけはその水の中をくぐって安全に向こう側へ渡りました。でもエジプト軍は水の中に閉じ込められました。いずれも神のその元から来る風によって寄り分けられ、そして、 その分離がなされたわけですね。貝の息吹はこのように呼び分けをします。風は、まあ、ルアハは息吹、風とも訳せます。イスラエルの民は、穀物を呼び分けるとき風を使います。もみ殻とその中にある実を呼び分けるとき、風が吹いている天に向かってそのもみ殻付きの もみ殻とまた実がある混在しているものをですね、天に向かって、まあ、ぶちまけて、それで地に落ちるところには実だけが残って、それでもみ殻だけは吹き飛ばされる。そのようにして夜明けをするんですけども、主の息吹はそのような夜明けをします。イスラエルの民をこの海をに神さんが息吹を吹かせられて、そしてイスラエルの民を渡らせ、でもエジプトの民は水の中に閉じ込め、しかもこれ火が混じっております、このガラスの海は。ですからエジプトの民はもうそのずっと水の上に閉じ込められたように、水の中に閉じ込められたように、悪しき者たち、この獣の像を拝む者たち、またその獣、また預言者、偽預言者たちをですね、永遠にこのガラスの水と火の中に、裁きの中に閉じ込められるんですね。神の生徒たちはその火の混じったガラスの海のようなもののそのほとりに立っております。でその彼らはどういう人たちかに説明しますと、今彼らは獣とその像とその名を示す数字とに打ち勝った人々が書いてありますね。で神の盾事を手にしてこのガラスの海のほとりに立っていた、記されています。彼らは打ち勝った人々です。何に打ち勝ったか、獣とその像とその名を示す数字とに彼らは打ち勝ちました。勝利しました。この獣、またその像、獣はサタンとその使いたちですね、悪しき霊的な存在、それが獣です。またその像、それとその名を示す数字、その悪しき者たちが構築したシステムですね。それからまたその像、私たちはですね、神様以外のものを拝むこと、それを偶像礼拝と言っておりますけれども、誠の神以外のものに、そのイエス・キリストよりも大事にしたり拝んだり、そういったことをすることを、まあ、偶像崇拝と言います。私たちはですね、何かとそういう、キリスト以外の目に見えるもの、ね、お金だとか、またあるいは何かそういう人だとか、そういうものに神様以外に頼りたい、そういう傾向があるんですけども、要するにそうした欲求とも戦って勝った人々ですね。勝利者です。どのようにして彼らは勝利するのか、それは子羊の血と証の言葉によって勝利するんです。勝利のコツ、どうやって勝利するかは黙示録の12章の11節に書いてあります。黙示録の12章の、10節からお読みします。その時私は天で大きな声がこういうのを聞いた。今や私たちの神の救いと力と国と、また神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟の告発者、日夜彼らを私たちの神の御前で訴えている者が投げ落とされたからである。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに彼らに打ち勝った。彼らは死に至るまでも 命を惜しまなかった。アーメン。ね、ここに兄弟たちのその勝利のコツが書いてありました。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに彼に誓ったとあります。子羊の血、イエス様の血です。イエス様の血によって私たちは勝利するんです。イエス様の血によって皆さんは清められるんです。罪が清められ、拭い去られ、また死がすっかりと消毒されて、ね、死が、滅びが、呪いがなくなってしまうんですね。子羊の血によって。そしてもう一つ、自分たちの証の言葉のゆえに勝利するんです。証が必要なんです。皆さん一人一人がですね、唇を持って意思を持ってイエスは主であると証しするんです。ですから皆さん自身の唇による告白が必要ですね。勝利の秘訣、それは子羊の血と証の言葉です。この地上において、ね、来たるべき日のその観難から抜け出すしてくるものの、その秘訣も、ね、イエス様の言葉を守り、イエス様の名前を否まないこと、それが、ね、そのコツでした。黙食の3章 の、 あのフィラデルフィアの教会に語られた言葉ですけども、世に来たるべきその観難の時、守られる人というのは、まあ、少しばかりの力があって、でイエス様の言葉を守り、イエス様の名を否まない人ですから、唇での告白がやはり必要であることが分かります。イエスは主ですと、その証の言葉のゆえに悪しき者に勝利するんです。また子羊の血のゆえに皆さんは勝利するんです。このガラスの海のほとりに立って歌を歌っている彼らは勝利者です。何によって勝利したか、子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえです。だから彼らは主を褒めたたえているんです。子羊キリストを褒めたたえているんです。彼らは歌っております。黙食の15章の3節、あなたの御業は偉大であり驚くべきものです。主よ、万物の支配者である神よ、あなたの道は正しく真実です。諸々の民の王よ、主よ、誰があなたを恐れず皆を褒めたたえないものがあるでしょうか。ただあなただけが聖なる方です。すべての国々の民は来てあなたの御前にひれ伏します。あなたの正しい裁きが明らかにされたからです。アーメン。このように神の聖徒たち、勝利者たちは、モーセの歌と子羊の歌、勝利の歌、救われた喜びの歌を、高らかに歌って褒めたたえるんです。本当に私たちはですね、キリストイエスにつく者として勝利者として、ね、皆さんはこの生涯の中でイエス様が勝利されたということを本当に喜び叫んで歌ったことがあったでしょうか。踊るほど喜んで、イエス様が本当に私を救ってくださった、やったやったって、歌ってる人を見たことあります。まあ、私も、まあ、かく言う私も本当にイエス様が素晴らしいことをされたってもう思った時、ステップが、ね、自然に起こるんですね。あまり皆さん見たことないかもしれないんですけども、私も本当に苦しみから逃れ、主にあって逃れ出てきた時は、本当にやった、解放された、罪に勝利したんだ、永遠に生きられるんだって本当に喜び、まあ、足取りが軽くなったこともありました。皆さんもですね、このイエス様にあって勝利し救われたことを喜び歌いましょう。賛美すること、それは永遠のものです。歌は、ね、世の始まる前からありました。そして永遠の先にもあります。神の聖徒とともに主を褒めたたえるんです。最後にコロサイ書の3章を、お読みしたいと思います。コロサイ書の3章の、 16節と17節。コロサイ 3-16 から、キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより、感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。あなた方がすることは、言葉によると行いによるとを問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。アメン。ですから礼拝の中には賛美があるんです。賛美、皆さんは本当に喜びの時に出てきます。悲しい時にも賛美が出てくることがあります。どんな時でもですね、感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさいと記されております。ですから皆さんはそれぞれ主に向かって賛美してください。喜びの時も、どんなに悲しい時も、ね、どんなにお金がなくても神様に賛美する、ならば心の力、平安が湧き起こってきます。そして勝利者のコツは、17節、あなた方のすることは、言葉によると行いによると問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。皆さん、主イエスの名によってパチンコはできますか？
できません。
すべてを主イエスの名前というフィルターを通すのならば、皆様、ね、良いことと悪いことの判別が簡単につきますね。主イエスの名によってなすこと、これが勝利者の秘訣です、ね、勝利者はキリストの子羊の血と、また証の言葉のゆえに勝利した、イエス様の名のゆえに勝利するんです。どうか皆さんは詩と賛美と霊の歌を持って主を褒めたたえ賛美し、またすることを言葉によると行いによると問わず、すべて主イエスの名によってなして、そして清められたもの、贖われたものとして、この子羊の歌とモーセの歌を歌う常しえのあの賛美の場に連なる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。アレルヤ。愛する主よ、あなたを褒めてたえます。あなたは私たちに苦しいことをしてくださいました。私たちは誠に取るに足らず、また罪にまみれていたのに、あなたはそんな私たちのために子羊の血を流してくださいました。それによって私たちは清められ勝利しました。私たちはまたあなたを褒めたたえ賛美いたします。勝利者のもう一つのそのコツは、証の言葉でした。子羊になるイエス・キリストを証しすること、唇で告白すること、すべてのことを行いによると、言葉によると問わず、主イエスの名によってなすこと、それによって主よ、今日も勝利させてください。これからの歩みを勝利で満ちたものとしてくださいますように、どうか生徒たち一人一人を終わりの日に至るまでしっかりと守り、後にはあのガラスの海のほとりに立って子羊の歌とモーセの歌を歌う、褒めたたえ賛美する側に回る私たちでありますように、どうか日々導いてください。今日いただいたこの恵みの言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをします。アメン。